We started singing Christmas carols because we're in that season of the year, and one of the most beloved Christmas carols, Silent Night. The first verse says, "Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild."
今年もクリスマスキャロルを歌う季節になってまいりました。最も愛されているクリスマスキャロルの一つである清子の夜の最初の一節は次のような歌詞から始まっています。清子の夜、星は光り、救いの御子はまぶねの中に。
This addition of the simple factof the virgin birth of Jesus Christ gets very easily lost in the beauty of the music and the thought of this baby and mom. But this truth of the virgin birth, the virgin conception, is central to why Christmas is important.
日本語の歌詞の中には入っていないのですが、英語の歌詞には乙女マリアから生まれた救い主という事実が挿入されております。この事実は美しい音楽や母とこの情景の中で見落とされがちですが、実はクリスマスの意味の核心をなす真理です。
From the earliest statements of Christian faithThe truth that Jesus was born of a virgin young woman was always included as a core belief of Christianity.
最も初期のキリスト教の信仰告白においても、イエスが処女の若い女性から生まれたという真理は、常にキリスト教の核心として位置づけられてきました。
Two of our earliest Christian creeds give examples of that to us.
その例として最も古い二つの信仰告白の文言を見てまいります。
The Apostles' Creed dating to about 250 to 300 AD says in one key phrase, I believe in, Christ, in Jesus Christ, his only son, our Lord, who was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary.
紀元250年から305年頃に成立した使徒の信条は次のような重要な一節が含まれております。我は信ず、主イエスキリスト神の一人子を、我らの主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれたえり。
And the Nicene Creed says in partWe believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all worlds, God of God, light of light, very God of very God, begotten, not made, being of one substance with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate by the Holy Spirit of the Virgin Mary.
またニケア信条には次のような一節があります。我らは信ず、唯一の主イエスキリストを、主は神の一人子にしてすべての世に先立ち父より生まれ、神より神、光より光、誠の神より誠の神にして、生まれたものにして作られし者にあらず、父と同一の本質を持ち、万物はこの方によりて作られたり、我ら人間のため、また我らの救いのために天より下り、聖霊によりて乙女マリアより肉体を取られ、人となられたり。
In this Christmas season, this Advent season, we're going to be looking at the questions of Christmas. And the very first question we want to talk about today is, why did Jesus have to be born of a virgin?
まず、いくつかの、キリストの、キリスト、あの、クリスマスの季節を迎えるにあたって、いくつかの、質問を見ていきたいと思っております。最初の質問は、なぜイエスは、乙女から、処女から生まれなければならなかったのかというものです。
back to the notes. So why do Christians historically place such an emphasis on this doctrine or this teaching of the virgin birth of Jesus Christ?
ではなぜキリスト教は歴史的にこの、イエス・キリストの処女降誕、乙女からの誕生という教理をこれほど重視してきたのでしょうか。
Modern Christianity has actually tried to downplay, in many ways, the nature of this miracle.
現代のキリスト教ではこの奇跡の性質を軽視しようとする傾向があります。
They've made arguments that the Bible uses the word virgin just to describe a young woman, but that's been proven untrue. And when we see the plain reading of our text today, it actually argues against this.
聖書の乙女という言葉は単に若い女性という意味で使われているだけだと主張する人もいます。しかしそれは誤りであることが証明されており、今日の聖書箇所を素直に読むだけでも、その解釈は成り立たないことがわかります。
Others say that God could have brought Jesus into the world in any way he wanted, and they don't deny the virgin birth, they just say that it has no particular meaning theologically.
また神はどんな方法でもイエスを世に送ることができたのだから処女降誕には特別な神学的な意味はないという人たちもいます。
On the contrary, I think we'll see today in our passage that it will show us that there's a significant reason that Jesus had to be born of a virgin.
しかし私たちが今日読む聖書箇所にはイエスがなぜ処女から生まれなければならなかったのかその理由を明らかにしています。
To see this truth, we're going to look today at a passage, Luke chapter 1, verses 26 through 38 that I encourage you to look up in your Bible. And what we'll see there is this is where Mary, Jesus' mother, finds out that she's going to be a mom.
その真理を見るためにこれからイエスの母マリアが自ら母となることを知らされた場面ルカによる福音書1章26節から38節を見てまいりますがぜひ皆さん聖書を開けてこの箇所を見てください、
Let's begin reading today at Luke chapter 1 and we'll start with verse 26.
それではルカの福音書1章の26節から読んでまいりましょう。
The Bible says, in the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And he came to her and said, Greetings, O favored one, the Lord is with you.But she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. And he will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his father David.And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. And Mary said to the angel, How will this be, since I'm a virgin? And the angel answered her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son. And this is the sixth month.With her who was called barren, for nothing will be impossible with God. And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her.
一章二十六節から。さて、六ヶ月目に、見つかいガブリエルが神から使わされて、ガラリアのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考えた。すると御使いは彼女に言った。 恐れることはありません、マリア。あなたは神からの恵みを受けたのです。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょうか。起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に挑み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい。あなたの親類エリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と呼ばれていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますように。と。すると、御使いは彼女から去っていった。
There's a lot in this passage that may be very familiar to you, but the core of it is in the numerous ways and numerous times that it's stated that Mary is a virgin who had never been with a man, but all of a sudden she finds out that she's going to have a baby.
この箇所は皆さんにとってすでに馴染みの深い内容が多く含まれていますが、その確信はマリアが男の人と関係を持ったことのない処女であることが何度も強調されている点にあります。それにもかかわらず、彼女は自分が子供を身ごもることを知らされました。
Jesus had to be born in this way.And when we look at this text this morning, what we see is two reasons why the virgin birth had to occur in the way that it did.
イエスはこのような形で生まれなければならなかったのです。そしてこの聖書箇所はその理由を二つ示しています。
Now, the first reason is it had to be in this way is that it fulfilled prophecy that was given in the Old Testament.
第一の理由は、それが予言の成就であったからです。
One primary reason that this application of the word virgin to Mary cannot just mean a random young unmarried woman is in how she actually herself answers the angel Gabriel in verse 34.
処女と呼ばれ、という言葉がここで使われておりますが、その言葉が単なる未婚の若い女性という意味でない、ことは34節を見るとはっきりとわかります。
Notice that she answers with the words, How will this be since I'm a virgin?
34節でマリア自身がガブリエルに答えているのは、どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのにと書いてあることからも、若い女であるという意味ではないことははっきりとわかります。
This answer makes absolutely no sense unless she intends the plain meaning of the term virgin, someone who's never had an intimate sexual relationship with someone else.
これはマリアが処女という言葉を他の誰かと性的な関係を持ったことのないものという文字通りの意味で理解したしていたと考えなければ全く意味をなしません。
But I want to first focus here on how Gabriel responds to her, fully understandable and really completely reasonable response of finding out this news.That, let's be honest, is pretty unbelievable.
しかし、まず注目したいのは、この知らせを信じがたいと思うマリアの最もの反応に対して、ガブリエル、天使ガブリエルがどのように応じたかというところです。
Gabriel tells her that it will be through the Holy Spirit that she will become pregnant. But look at what he also says in verse 36. He says, And behold, your relative Elizabeth in her old age...has also conceived a son, And this is the sixth month with her who is called barren, for nothing will be impossible with God.
ガブリエルはマリアが聖霊によって身ごもることになると告げますが、同時に36節でこうも語っています。36節、見なさい、あなたの親類、エリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月目です。6ヶ月です。
Gabriel is giving her evidence of God's power to do this by actually pointing to another miracle currently taking place in her own family as her relative Elizabeth, who we find out is past childbearing age, has become pregnant with the boy who would become John the Baptizer.
ガブリエルは、神がそれを成し遂げる力を持っておられるということを証明するために、マリアの親類であるエリザベスに起こっているもう一つの奇跡を示しました。出産の年齢をとうに過ぎたエリザベスが、やがてバプテスマのヨハネとなる男の子を身ごもっていたのです。
Now, this would then give her a current and a visible proof.That God can do whatever He says He's going to do.
これによってマリアは神ご自身が約束を必ず果たされる方であるということを目に見える形で確かめることができました。
Now, this is important to her to help her to understand. And this idea that God has provided proofs of His ability to do anything He wants.Points to the idea that God has given other signs that point to the truth of Jesus' virgin birth that is important to us even today.
神ご自身が御心の行う力を示すために印を与えられたというこの出来事は、イエスの処女降誕を決して偶然ではなく、神の計画の中で確かに備えられていたことを示しています。これはマリアにとって大切なことでしたが、今を生きる私たちにとっても非常に大切な意義のある真理であります。
Now, did Mary fully understand when she hears this from the angel, all the prophecies that Jesus was fulfilling? Perhaps not.
マリアがその時すべての予言の成就を完全に理解していたか、イエスが予言の成就であることを完全に理解していたかどうかはわかりません。
But as a Jewish girl who grew up in that religious environment, she knew the prophecies of a coming Messiah.
しかし、ユダヤの少女であったマリアはメシアに関する予言を知っていたはずです。
And one of those prophecies said that the Messiah would be born of a virgin.
そしてその予言の一つにメシアは少女から生まれるというものがありました。
The book of Matthew, in describing the virgin birth of Jesus, clearly connects his virgin birth with an Old Testament passage.
マタイの福音書はイエスの処女降誕を示す中で、この出来事を旧約聖書の予言と明確に結びつけています。
Matthew chapter 1 verse 18 begins, Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Then verse 22 says,All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us.
マタイによる福音書1章18節には次のように書かれております。18節から、イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨゼフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。22節に移ると、22節から、このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことを成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。
The Old Testament prophet that's referenced here is Isaiah, who is told in Isaiah 7:14, "Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel."
ここで引用されているのは旧約聖書のイザヤの預言です。イザヤ書7章17節には次のように記されております。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマニュエルと呼ぶ。
Now, if you were to look at Isaiah, in the context of Isaiah, it's actually a little difficult.To see a connection to Jesus when you're reading that passage.
イザヤ書の文脈の中では、イザヤ書を読んだ時、イエスとの関係をすぐに見出すのは少し難しいかもしれません。
The promised baby, when you read through Isaiah, is likely one who's actually then born to Isaiah and his wife, who's clearly not a virgin, and is meant as a sign to Wicked King Ahab, that God was going to deliver Israel from their oppression.
そこで約束された子供は、おそらく預言者イザヤとその妻の間に生まれた子であり、当然ながら妻は処女ではありませんでした。この子の誕生は、神ご自身がイスラエルを救われることを邪悪な王アハズに伝えるための印の一つでした。
So,That birth, described as a virgin birth in Isaiah, but not really, was showing God's deliverance of his people. And more importantly, it was prophesying an actual virgin birth that would bring spiritual deliverance to God's people.
しかしこの出来事印、約束された子供が生まれるという印は、神が民をその時救われるという印であると同時に、やがて真の処女降誕によって霊的な救いをもたらす方が現れることを指し示す印でもありました。
And see in our own passage today, look at how closely Gabriel's words, the angel's words, align even with the words of Isaiah 7:14.
そして注目すべきことに、ガブリエルがここで語っている言葉は、イザヤ書7章14節の言葉遣いと驚くほど似ているのです。
He says, "And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus."
31節には次のように述べられています。見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと名付けなさい。
Guess what the name Jesus literally means?
皆さんはイエスという名前が文字通りどういう意味かご存知でしょうか?
It means Yahweh, God, saves.
それはヤハウェ、主が救われるという意味です。
I would tentatively say that from the very first mention of a coming Messiah, a Savior who would defeat Satan, there seems to be an implication even that leads to the truth of the virgin birth.
聖書の一番最初である創世記における最初のメシアの到来の約束、すなわちサタンを打ち破る救い主の予言は、すでに処女降誕を示唆するような含みが見られます。
Genesis chapter 3 verse 15, a verse you should know, says, "I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel."
創世記3章15節にはこのように書かれております。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。
My wording in the notes is a little confusing, but God is addressing the serpent here. He's addressing Satan. And he's talking about Eve, though.He's not talking about Adam.
で、ここで、注目すべきは、神がサタンに語っているわけですけれども、ここで語られているのは、アダムについてではなく、エヴァについてであるということです。
Now, this is significant because in Adam, we're told throughout the Bible, all of us have sinned, everyone. But through Eve, through the woman, a savior will be given.
ここで注目すべきなのは、アダムによってすべての人は罪を犯すようになりましたが、エヴァ、すなわち女を通じて救い主が与えられるという事実です。
I'll be the first to admit that this is definitely reading a lot through New Testament eyes into the Old Testament. But it's at least significant that God says that this, he says this and he puts this wording in the way that he does in Genesis 3:15.
もちろんこの解釈というのはかなり新約に寄せて解釈しなければこのように解釈できませんが、それでも神がこのような言い方をされたということは非常に重要な意味があります。
So why did Jesus have to be born of a virgin?
ではなぜイエスは処女から生まれなければならなかったのでしょうか?
Well, first, because the Old Testament seems to prophesy it.
もちろん第一にそれは旧約聖書がそのように予言していたからです。
But was there more that God was doing here?
しかしこの出来事はもっと深い意味があったのではないでしょうか。
After all, Jesus fulfilled many other much clearer prophecies.
実際イエスは他にも数多くの明確な予言を成就されました。
Just a few. He was born in Bethlehem. He was Jewish from Abraham. He was from David's line. He grew up in Nazareth. And hundreds of more prophecies in the Old Testament.
いくつかを挙げるだけでも、例えばベツレヘムで生まれ、アブラハムの子孫としてユダヤ人に生まれ、ダビデの家系に属し、ナザレンで育ちました。その他にも何百という予言がイエスによって成就されました。
So why this obscure prophecy of a virgin birth and God choosing to bring Jesus' human existence to a beginning in this particular way?
ではなぜ神は数ある明確な予言の中であえてこの一見目立たない処女降誕の予言を選び、イエスの人としての歩みをこのような形で始められたのでしょうか。
This passage gives us a second answer to that question that is really more important than the prophecy and the reason, and it tells us within this the reason for God's plan being accomplished in this way.
この聖書箇所はその問いに対して旧約聖書の予言の成就という理由よりもさらに重要な第二の理由を示しています。
The second reason it had to be that way is that it actually enabled our salvation.
その第二の理由というのは、救いを可能にするために処女降誕が必要だったということです。
To understand this, we need to understand today why God needed to provide salvation for us.
このことを理解するためには、まずなぜ神が私たちに救いを与えなければならなかったのか、言い換えればなぜ福音が必要だったのかということを理解する必要があります。
Another way to say this is, why do we need the gospel?
言い換えればなぜ私たちには福音が必要なのでしょうか。
The short answer that I really hope everyone in here can say today is, and know, is that we are all sinners.
その答えを一言で言うなら、この答えを皆さんはご存知かとは思いますけれども、それは私たちが罪人だからという理由です。
Romans 3:23, I quote it often. It tells us that all of us have sinned and fall short of the glory of God.
ローマ人への手紙3章23節、私がこの、説教でよく使う箇所ですけれども、その、ローマ人への手紙3章23節には、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと述べています。
But to understand the virgin birth, we need to take a deeper look at the nature of our sin.
しかし処女降誕の意味を本当に理解するためには、私たちの罪の本質をより深く見つめる必要があります。
What the Bible teaches is that we are sinners by choice, which means that each of us has willingly chosen to sin against our Creator by our actions.
聖書が教えているのは、私たちは皆自分の意思で自分で選択して神に背き罪を犯してきたということです。
Romans chapter 1 says that all of us have willingly rejected the testimony of creation itself that points to God.
ローマ人への手紙一章は、私たちすべてのものが自分の意思で神を指し示す被造物の証を拒んできたと書かれています。
Verse 20 of Romans 1 says, For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world and the things that have been made, so they, that's all of us who are sinners, are without excuse.
ローマ人への手紙一章二十節には次のように書かれております。神の目に見えない性質、神の、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通じて知られ、はっきりと認められる形で彼ら、私たちにですね、彼らに弁解の余地はありません。
Stick with my argument here. Romans 2 says that we have also rejected the testimony of our own God-given conscience that tells us these things are wrong.
そしてローマ人への手紙2章には、私たちが神によって与えられた自分たちの良心の証さえも自ら拒んでいるというふうに書かれております。
Romans 2:14-15 says, For when Gentiles who do not have the law by nature do what the law requires, they're a law to themselves, even though they do not have the law. They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them.
ローマ人への手紙2章14節から15節。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じることを行う場合は、律法を持たなくても彼ら自身が自分に対する律法なのです。彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心をも証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。
So what we're saying here is the testimony of nature and of our conscience show that we have all willingly chosen to sin and to reject God's rule in our lives.
ここで示されていることというのは、自然と良心の証は、私たちすべてのものが自らの意思で罪を選び、神の支配を拒んできたということをはっきりと示しています。
But here's how this ties to this point. The virgin birth of Christ deals with the other way that the Bible says that we are sinners.
これを、処女降誕の話に、結びつけていきますけれども、もう一つの視点、聖書が語る私たちが罪人であるもう一つの理由に目を向ける必要があります。
We've already seen we're sinners by choice, but the Bible also tells us that we are sinners by our very nature.
私たちは自分たちの意思で神に背き罪を犯してきた存在であるということがここでは書かれておりますが、また同時に生まれながらにして罪の性質を持った存在であることも聖書は示しています。
The choice we make to sin, we make that choice because our nature, who we are, is corrupted by sin at its very core from the very day of our birth.
つまり私たちが 自分たちの意思で罪を選ぶのは、生まれた時からその本性の奥深くまで罪によって汚されているからなのです。
Romans says that through Adam, our first ancestor, who was our representative, or in theological terms, our federal head, who represented all of humanity in his holiness, but through his sin,He failed on behalf of all of us. And when that happened, he passed a sin nature to all of us who are descendants of him, which is everybody.
ローマ人への手紙は、最初の人であるアダムを通じて、この罪の性質がすべての人に及んだことを教えています。アダムは全人類の代表、神の前に立つ代表でしたが、彼が罪を犯したことによって、すべての人がその影響を受け、罪の性質がその子孫である私たちにも受け継がれることになったのです。
Romans chapter 5 verse 12 says, Therefore, just as sin came into the world through one man, that's Adam, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned.
ローマ人への手紙5章12節にはこう書かれております。12節、こういうわけでちょうど一人の人、アダムですね、によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に。
Now keep this in mind. I'm trying to make a longer argument here. Right after telling us that Through Adam, we all have this inherited sin nature. Romans tells us that Jesus functions in the same way that Adam does. And so Jesus represents all of us now as our federal head.
しかし、ローマ人への手紙は、アダムを通じてすべての人に罪の性質が受け継がれたことを語った直後に、イエスがアダムと同じように全人類を代表する方として現れたことを教えています。すなわち、イエスは新しいアダムとして私たちすべてを代表する伝票代表者としての役割を果たしているのです。
Romans chapter 5 verse 14 says, Yet death reigned from Adam to Moses, even over those whose sinning was not like the transgression of Adam, who was a type of the one who was to come. That's a prophecy of Jesus.、
ローマ人への手紙5章14節には次のように述べられております。けれども死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人さえも支配しました。アダムは来たるべき方のひな形です。このひな形というのがイエスを示しています。
So follow this here. Adam was a type of Christ. And so in some way, Jesus has to be in the same position that AdamOriginally was in, which was without original sin.
アダムはキリストとのひな形であり、ある意味でイエスはアダムが最初に置かれていたのと同じ立場、すなわち原罪がない状態にいなければなりませんでした。
Because Jesus was not conceived through a human man.But he was conceived through a work of God's Holy Spirit. Then our passage today declares that he is born holy. In other words, he's born sinless without original sin.
イエスが人間の男性によってではなく、聖霊の働きによって宿られたからこそ、つまり罪のある男性ではなく聖霊ですね。今日の箇所はイエスが聖なるものとして、すなわち罪のないものとしてお生まれになったことを宣言しているのです。
Verse 35 of Luke 1 is really the key verse here.
ですので、ルカによる福音書、この35節はその鍵となる箇所であります。
It says, And the angel answered her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, The child to be born will be called holy, the Son of God.
35節、御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの前に、上に挑み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれます。
It's because of the Holy Spirit's actions. Apart from any seed of Abraham through a human man, that we have a baby who is now born without original sin.
つまり、アダムの種、つまり人間の男性を介さずに、聖霊の働きによって宿られたからこそ、イエスは原罪のない方としてお生まれになりました。
The virgin birth preserves the sinless nature of Jesus' deity as the Son of God.
処女降誕は神の御子としてのイエスの罪のない本性を守るために必要な出来事だったのです。
And that sinless nature then results in a sin-free life where Jesus actively chooses not to sin, which none of us can do, because Ephesians chapter 2:1 points out all of us are dead in our trespasses and sins.
その完全に罪のない本性ゆえに、イエスは生涯にわたって一度も罪を犯さず、常に神に従う道を選ぶことができました。これは私たちには決してできないことです。なぜなら、エペソ人2章1節が語るように、私たちは自分の背きと罪の中に死んでいたものだったからです。
Jesus' completely holy life, both in his birth without original sin and in his life without ever choosing to sin, made it possible for him to be completely and totally innocent when he went to his death on the cross. He became the only human being to ever die and not deserve the death that he suffered.
イエスは罪のない方としてお生まれになり、その聖なる生涯を通じて一度も罪を犯されませんでした。その完全に清い生涯があったからこそ、イエスは十字架の死において完全に罪のないもの、すなわち死を受ける理由のない唯一の人として死ぬことができたのです。
And so that blood that Jesus Christ shed as the one who did not deserve to shed it, that blood could be shed in our place.The ones who did deserve that punishment.
したがって、イエスが流された血は、本来なら流す必要のなかった血でありながら、血であるからこそ、罪のゆえに死ぬべき私たちの代わりとなることができる、代わりとなって流された血でした。
Jesus was able to become our sacrifice of atonement.Who died as the ultimate sacrifice, the ultimate lamb slaughtered for our sin.
イエスは私たちの罪の贖いの生贄、究極の犠牲、罪のためにほふられる最後の子羊となることがおできになったのです。
And so we read in 1 Peter chapter 1, verses 18 through 19, knowing that you were ransomed.From the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish and without spot.
そのことについて、ペテロの、第一ペテロの手紙、一章十八節から十九節にはこう書かれております。ご存知のように、あなた方、先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もない、汚れもない、子羊のようなキリストの血、尊い血によったのです。
Given all of that information, our very salvation depends on the truth of the virgin birth of Jesus Christ.
これらのことを考えるとき、私たちの救いそのものがキリストの処女降誕という事実にかかっていることがわかります。
This tiny piece of the Christmas story, in light of our eternal salvation, becomes the most important part of everything God did at the birth of Christ to provide for our salvation.
クリスマスの物語の中において、中ではほんの小さな一場面に思えるこの出来事は永遠の救いという視点から見るとき、神がキリストの誕生において救いを備えられたすべての御業の中で最も重要な部分であることがわかります。
We're real quick to just read this truth in the Bible and of course affirm it, but quickly skip to the exciting parts like Mary and Joseph traveling to Bethlehem, the shepherds, the angels, the wise men, and all the other things that we make Christmas plays out of.
私たちはこの真理を読んでその通りだと思うことはあってもすぐにマリアとヨセフの旅、羊飼いたち、天使、東方の博士たちといったクリスマス劇でおなじみの華やかな場面に心を移してしまいがちです。
Of course, that's because generally we want Christmas to be family friendly. And we want to focus on the parts that even those who are not Christians can sympathize with.
もちろんそれはクリスマスを家族的で親しみやすいものにしたいと思う気持ちからかもしれませんし、キリストを信じてない人々にも共感を呼ぶ部分に焦点を当てようとするからかもしれません。
But none of that matters without a virgin girl named Mary conceiving a baby without normal human relationship.
けれども、もしマリアという一人の処女が人間的な関係によらず身ごもるという出来事がなかったのなら、この出来事の意義は、この出来事はその意義をすべて失ってしまうのです。
And that truth should really cause us to worship.
そしてこの驚くべき真理こそ私たちに礼拝の心を呼び起こすべきものなのです。
It should cause us to worship when we see how this miracle led to the incredible, amazing grace that God shows us in salvation when the spotless Lamb of God took our sins on himself and bore the wrath of a holy God in his human body on that cross. And it was a death that we rightfully deserve.So we could be given his righteousness and made children of God when we repent of our sins and follow Christ as our Lord and our Savior.
なぜなら、この奇跡を通じて、神は救いにおいて驚くべき恵みを私たちに示してくださったのです、くださったからです。罪のない神の御子が私たちの罪をその身に背負い、私たちが受けるべき神の怒りを人として身体の中で引き受けてくださった。その結果、私たちは神に義と認められ、罪を悔い改めてイエス・キリストを主、救い主として受け入れるとき、神の子とされること、神と子と、子供とされるのです。
And when we read the closing verse of this passage, we see that's exactly how Mary responded to this news in verse 38, where it says, And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word.
そしてこの知らせに対してどのように応答すべきなのかというところがマリアの応答に現れています。それを示しているのが38節です。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますように。
Her worship was seen in her submissive obedience to the Lord's will, to endure the shame of a pregnancy before marriage and be the earthly mother of this heavenly child.
マリアの神を礼拝する心は主の御心に従い婚前の妊娠という恥を耐え忍びこの天からの子をこの母となることを受け入れたその従順な服従のうちに表されています。
How will we respond to this truth today?
では私たちはこの真理にどのように今日応答すべきなのでしょうか。
To follow Jesus Christ as your Lord and Savior and accept the sinless sacrifice that He made on your behalf would completely changeThe way you view Christmas.
もしあなたがまだ自分の罪を悔い改め、イエス・キリストを主、そして救い主として受け入れてないなら、今日その一歩を、進み出すことを心からお勧めします。
And I plead with you today to do that. If you've not already repented of sin and followed Christ, I encourage you today.Don't leave here without talking to someone and making sure you know Jesus Christ.
もし皆さんの中にイエス・キリストをまだ信じてない方がいらしたら、今日この礼拝堂を出る前に誰かにイエスのことを聞いてください。
And for those of us who know Christ, when we focus on the miracle that is truly our salvation, it should change the way we celebrate this season.Instead of focusing on the sentimentality and all the trappings that go with Christmas, we should see the glory of our Savior, Jesus Christ.
そしてすでにキリストを知る私たちは、皆さんはこの季節を本当に、この季節に本当に焦点を当てるべき奇跡、私たちの、救いそのものに目を向けていきましょう。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, God, we are so thankful for the truth in your word. We thank you, Lord, that even in seemingly small, insignificant miracles, there is just amazing truth that made our salvation possible. And God, what an incredible thought that before the creation of the world,In eternity past, the Son of God, God the Father and God the Son and God the Holy Spirit came together to have a plan for our salvation that included a virgin girl named Mary giving birth to the Son of God, totally free from sin, who could go to a cross and die in our place so we could be reunited with our Creator.God, help us all to know that truth and not just know it in our heads, but to cling to it in our hearts and to follow you as our Lord and Savior. God, I pray that if there's anyone here today who has not repented of their sins and accepted Jesus Christ, that today would be the day of their salvation. Lord, I pray that we as Christians would not get so caught upIn the trappings of this Christmas time and in the decorations and in the music and everything else that we enjoy, that we fail to miss the miraculous truth that allows us to come into your presence as children of God. Father, we thank you for this season. We thank you for bringing Jesus Christ into this world. And we pray that we who know you,would be a light to shine the truth of Christmas to a world who sees Christmas but doesn't know the Christ who makes it possible. Be glorified through us today. We pray this in Christ's name. Amen.